教えてください。ゲスト様に質問。このコーナーでは、ドエスなヴァンパイアたちに翻弄される小森ゆいちゃんを演じていらっしゃる末柄さんにたくさん質問が来ていますのでこちらをどんどん突っ込んでいっちゃおうと思います。
はい、お願いします。
はい、まずですね、こんな質問が来ています。ラジオネーム、はい、ゆいちゃんに輸血をさん本当に輸血してあげてくださいこんな質問来ています、いつもドエスなヴァンパイアたちにいじめられてしまうちょっと M 系の漂うゆいちゃんですが、それを演じていらっしゃる末柄さんのことを私は知りません。ズバリ末柄さんご本人は S か M かどちらなんでしょうかという、まあ、あの深夜11時30分の番組にふさわしいような質問が来ているんですけど
これからですね、きっと
どうですか、はい、これは。
そうですね、私は、まあ、時と場合によるっていうこともあるんですけど、はい、どっちかっていうと多分そのいじられる方が多いですよ。
可愛らしいですもんね
なので多分どっちかっていうと M なのかもしれないんですけど、でもその中になんかちょっとたまにこういたずら心が目覚めるというか。
じゃあですね、ちょっとこんな質問も来てますので続いて、はい、ラジオネームカレンさん、末柄さんこんばんは。
こんばんは、
いつもアニメディアボリックラバーズ楽しく見させていただいています。ツイッターの方でもリプライを返していただけて嬉しいです。ありがとうございます。質問なんですけれども、末柄さんはこういう時に私は S になるということがありましたら教えてくださいとのことで、じゃあちょっとそのいたずら心とやらをどんな時にこう持ってしまうんでしょうか。
これはですね、私が、はい、あの某絶叫テーマパークに行った時なんですけど、
はい、絶叫テーマパーク、はい、
でそこでご飯をお昼ご飯を食べた時とかって、はい、その直後にはなかなかこう激しいものってなかなかちょっとこう難しいじゃないですか、
うん、そうですよね。
でやっぱそこで友達とじゃあ次何乗ろうかって相談してた時があったんです、はい、でその今はもうないんですけれども、はい、その時にそのシューティングゲームのアトラクションがありまして、はい、で、はい、じゃああれ乗ろうって、あれシューティングだから全然大丈夫だよって言って、はい、乗せたんですよで、まあ、実際そのシューティングの、シーンが終わって、でも実はそれ最後にちょっとオチがありまして、
はい、
真っ暗闇の中、うん、この乗り物が進んでいくんですよ、
はい、
で急に、まあ、そんなに激しくはないんですけどちょっとプチジェットコースターみたいなものがあるんです、最後に。私はどうしてもそこでみんなをびっくりさせたくて乗せてしまって、末柄ってすごい怒られて、全然話違うじゃんってシューティングだけじゃないじゃんってでも私はその反応を見てクススって笑ってました
ちょっとじゃあそこに S 気が見え隠れしますね。
そうなんですよ、そういうちょっとキャーってなってる顔を見て可愛いなって
仲のいい友達をちょっといじっちゃったりすることもあるっていうことですね。いじられるばかりではないという。
そうですよ私も時にはって
なるほど、ありがとうございます。
はい、
続いてですね、
はい、
こんな質問も来ております。
はい、
ラジオネームハッチーさん、
はい、
通崎さん、末柄さんこんばんは。
こんばんは、
こんばんは。私は坂巻兄弟はもちろんですが、ゆいちゃんも大好きなので、うん、アニメの1話を初めて見た時に、はい、ゆいちゃんが話してるととても嬉しかったです。そんなハッチーさんから、アニメを見ていてふと疑問に思ったのですが、末柄さんとゆいちゃんは似ているところはありますか？教えていただけたら嬉しいです。お体にお気をつけて、お仕事頑張ってください。どうです？
ありがとうございます。そうですね、似ているところですか、
うん、ゆいちゃんは M 気が漂うなんてさっき言われてるんですけど、はい、まあちょっとね本人でも意思は強いというか、うん、芯は強いなの子だとは思うんですけれども、
はい、そうなんですよね、うんうんうん、なのでやっぱり乗り込んだところが乗り込んだところなんですよ、うん、お化け屋敷って言われているようなところなので、やっぱり誰でもそういうところはあると思うんですけれども、うんうん、その怖いなって思うその怖がりなところっていうのは、うんうん、多分似てるところなんだと思うんですね、うんうん、私もお化けだったりっていうのがとても苦手なので、うん、でもその中でもゆいちゃんは私よりも逆境があるからこそそのなんていうかその立ち向かう力がこう出るというか、やっぱ私よりもすごくしっかりしていて、ここ2年生なのにすごくしっかりしている女の子なんですね。なのでまあ怖がりっていうところは似てると思うんですけれども、私よりも本当にちゃんとした女の子ですってそうなんですよね。
でもね、 はい、本当に真の強い魅力的なキャラクターだなと思って、はい、見ております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてですね、はい、ラジオネーム、こうたくさんの方から同じような質問いただいてるんですけども、はい、吉和さん、あとはイエスルちゃんさん、はい、他多数なんですけれども、アフレコ現場の様子が知りたいということで、やはりちょっと特殊な、うん、みんななんかド S ばっかりだし、あと男性声優が多い中で、まあ好意定の時もあるとは思うんですけども、はい、どんな現場の様子なんでしょうか。やっぱりちょっと最初は孤独ですかね。
うわ、そうですね、そのやっぱりその私自身がそのアニメにそのレギュラーとして参加させていただくっていうことが初めてだったんですね、はい、この作品が、はい、なのでそういう多分その私の中だけでの緊張だったりいろいろ不安だったりっていうものがすごくあったから、そういうところもあるのかもしれないですけれども、はい、やっぱりその作品の特色からもあるように、うん、ちょっとやっぱりその1話は特にちょっとこうピリッとするところもあったり、うん、でもあの皆さん本当に優しい方ばかりなんですよ、はい、だからその私が新人ということもあってすごく話しかけてくださったりっていう、すごいあのアットホームなスタッフさんもキャストのその皆様もすごくそのアットホームな現場で、
スタッフさんの女性もいらっしゃいますし、ね、
そうなんですよ
決して好意定ではないんですよね、
はい、でもやっぱりそのすごく気遣ってくださることが多くて、すごくあのやりやすかったなっていうことがありますね。だん
だん女性の声優さんも増えましたよね、
はい、そうなんです。
一回なんかあのあやとくんとかあのかのとくんとかこうメインキャラクターたちの幼少期のこう回があったじゃないですか、
はいはい、幼少期って
さすが幼少期って、はい、あの声優さん、女性声優さんが、うん、あの演じることが多いので、はい、男の子であっても、ね、あの回あ女性が多くてきっとそれからさホクホクしたなって思ったり
して、ちっちゃい子たちが、あ、ちっちゃい子、ちっちゃくじゃないですけどすごい可愛いって後ろで見てました。
和みながら、
そうなんですよ、女性がいっぱいいるって
あとはメインの他の女性のキャラクターもだんだんとね出てきたりもしまして、その辺はまあアニメ本編を見てくださいという感じです。
そうなんです、
ね、ちょっとずつ心強くなってくるしっていう感じですよね。
なりましたね、
はい、ありがとうございます。ゲームの本編の方では、はい、あのダミーヘッドマイクっていうのを使って作っているというのが一つディアボリックラバーズの特色かなと思うんですけど、
ですね、
ダミーヘッドマイクっていうのは、はい、あの知らないリスナーの方にこう簡単にご説明すると、うん、マネキンの頭の部分があるって感じですよね、
う
ん、私も雑誌でしか見たことないんですけども、
はいはい、
あのそのマネキンをだから、まあ、好きな女の子と思ってささやきかけて収録するみたいな、うん、そういうタイプのマイクなんですけど、だからあのリアルにでヘッドホンで聞くと、うん、右から来てる左から来てるって分かるような、
う
ん、今流行りですよね。でもダミーヘッドマイク
すごいですね、結構いろんな作品にダミーヘッドが使用されてますよね。
末田さんご自身は使ったことはない、はい、
ないですね、まだやっぱ私も雑誌で見て、はい、あの最初本当に普通のマイクなのかなって思ってたら、うんうん、その雑誌に載ってるのがマネキンみたいなものじゃないですかいやこれはこれは
どんな気持ちで収録してるんだろうって気にな
りますよね。そうなんですよ。
ディアボリックラバーズ本編のゲームの方もプレイされたということで、
は
い、あのアニメが収録終わって、はい、取り切って解禁されて
解禁になりました
どうでした実際やってみて。
いや、やっぱりすごいなっていうのもあるんですけど怖いなっていうのもあったんですよ。なんかもうあの右から聞こえてたと思ったら次の瞬間もう左にあるんですよね、うん、
瞬間移動したみたいな
これはそのやっぱりその乙女ゲームっていうのをやってなかったってこともあったのかわからないんですけれども、うん、すごいなんだかその新しい未知の土地を開拓したなみたいな、
こそばゆいですよね、
こそばゆいですねすごい。でもやっぱりこういうのはやっぱりその皆さんのいろいろななんていうんでしょう、技術もありというか、うんうん、本当にすごいなって、先輩方本当にすごいなって思ったダミーヘッドの収録ですね。
すごいですよね、はい、そんなダミーヘッドマイクを使用したシチュエーションムービーがついてくるという DVD がですね、
はい、
いよいよ発売されましてですね、
はい、
まず11月27日水曜日に DVD 第1巻と、うん、主題歌の CD が発売されました。この DVD 第1巻には限定版でこのダミーヘッドマイクを使用したシチュエーションムービーが ついているということで、はい、今聞いてまだ、ね、もしゲームやってなくてアニメしか見てないという方はぜひねこれで体感していただきたいと思いますしね、ゲームやってる方はもちろんお好きだと思うのでぜひというところで、そして第2巻が発売が12月25日水曜日ということで、はい、これはクリスマス
プレゼントですね。
素晴らしい。表紙はライトくんです。
ライトくんです。濃厚なプレゼントに
ねちっこいプレゼントいや素晴らしい。12月25日水曜日に DVD 第2巻が発売ということで、こちらも合わせてチェックしていただければと思います。
はい、
それでは末原さん、たくさんお話伺いましたが、はい、最後にリスナーの皆さんに一言いただいてよろしいですか。
は
い、
そうですね、多分そのシチュエーション CD からあのゲームに渡りアニメに今回そのなるに至って、多分もう本当に長年のファンの方っていうのもたくさんいらっしゃって、うんうん、でアニメから入ってらっしゃったっていう方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけれども、多分その中でゆいちゃんっていうキャラクターが多分皆さんこう思い描いていることとかもいろいろあったり、私がそのこう言われたいみたいないろいろ妄想をあのこうアニメになるにあたってどんなストーリーなのかなとか、いろんな多分妄想をしてくださる方もたくさんいたと思うんですね。なので、今回その1話でも監督のこだわりっていうものも本当にたくさん盛り込まれていたりするので、本当にそのいろんな要素から皆さん楽しんでいただければなって思います。タクシーのナンバーとかすごい多分、はい、
そんなところまで
そうなんですよ。日記の内容とかいろいろこだわりがたくさんあるので、はい、今回その DVD をゲットしてと
ちゃっかり素晴らしい
いろいろこういろんな隅々まで楽しんでいただければなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お話を伺いましたのは、はい、ディアボリックラバーズ小森優役の末原理恵さんでした。
はい、
痛快乙女ゲーム通信第6回目の放送は声優の末原理恵さんをお迎えしてお送りいたしました。久しぶりのガールズトークに私もホクホクいたしました。皆さんいかがでしたでしょうか。痛快乙女ゲーム通信半年間続いてまいりましたが、この番組なんと3クール目に突入いたします。ありがとうございます。というわけで次回の放送が1月4日土曜日の23時30分となっております。年明けも皆さんに会えますよ。本当にありがとうございます。1月4日土曜日の23時30分でですね、今回はまだゲストをお呼びするかどうか未定なんですけども、内容は決まっております。ミュージカルアムネシアの特集を組ませていただく予定でございます。アムネシア、いや、アニメ化もして話題になったゲームですよ。今回ミュージカルになるということで、そちらを取材させていただければと思っております。そう、あの乙女ゲームの舞台化といえば、私ですね、今乙女ライブの時の絆関ヶ原キタン連舞、12月13日から清涼会館で行われるこちらの舞台にも密着取材をさせていただいていて、こちらの方は番組にお呼びすることがちょっとできなかったもので、ブログの方で追跡取材してますので、合わせてチェックしていただければと思います。乙女ゲームも舞台化する時代ということで、次回はミュージカルアムネシアの特集です。ぜひ皆さんメール、そしてツイッター、チェックしていただければと思っております。番組公式のメールアドレスがすべて小文字で tsu_otome0403@yahoo.co.jp こちらまでお願いします。そして、ツイッターの ID が、tsu_otome2_otome2 となっておりますので、ツイッターでねメールアドレスや公式ホームページの話などもしておりますので、ツイッター見ていただくのが一番いいかなと思っております。サンクール目もぜひぜひ皆さん一緒に萌え萌えキュンキュンしてくださいね。それでは良いお年を。またね、バイバイ。